もしもし、テレフォン人生相談です。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。はい、
今日はどんなご相談ですか？
障害を持った息子の終わりのない育児に疲れとか虚しさを感じてしまって、
はい、
自分でこの先どのような気持ちで生きていったらいいか、
はい、
どう前向きに生きていけるかっていう、はい、相談なんですけれども、
あなたおいくつですか今？
56です。
はい、旦那さんはいらっしゃいますか？
はい。
何歳？
61歳です。
はい。お子さんは？
22です。
息子さんがその22歳なんですか？
はい、そうです。
はい。その下に弟さんとか妹さんいらっしゃいますか？
一人です。
一人で、じゃあ、はい、ずっとこの息子さんお一人でずっとこう看病なさってらしたんですね。
そうですね、はい、生まれつきじゃないんですよね。
ほうほう。
9歳までは普通の元気な少年だったんですけれども、はい、ちょっと風邪のような症状がありまして、
はい、
みるみるうちにちょっと熱が上がって、
はい、
結局脳炎という重い病気にかかってしまったんです。
あ、大変だったですね。
命も危なかったんですけれども、なんとか取り留めたんですけれども、重い転換になりまして、
はいはい、
それが今でもしょっちゅう発作があるんですよね。
はあ、
で障害もありますし、そのやっぱり脳の炎症のせいで、それから3つの障害っていうか、もう1つ精神障害も患ってしまって、
はいはいはい、
それで大学病院に月2回かかってるっていう感じです。
あ、そうですか。普段はじゃあ一緒にお家で暮らしてらっしゃるんですか？
はい、で暮らしております。
うーん、
でもしかしたら本当なんか自分自身、なんて言うんでしょうか、本当に母親だったら本当はこの子のためならとか、尽くすのが本当なのかなって、でも自分はいまいちそういう気持ちになれなくて、正直辛く当たる時もあるんですよね。主人にそれ良くないよとか言われて、こう意識失って倒れるものですから、外にもなかなか連れて行けなくて、私一人では本当はいろいろ連れてってやりたいんですけれども、外出することもままならなくて、私自身もなんかこうもっと外に出た方がいいのかなとも思うんですけれども、なんかこうこの子のために頑張ろうとか、何か今一つそういう気持ちにもなれなくて、
そりゃ疲れてらっしゃるんですよ。そういうことだってありますよ。
どうでしょうかね。私自身もちょっとお医者さんにかかっていて、お医者さんは、3、4日ね、預けてとかいうふうに言ってくれたりもしてるんですけれども、なんかこう22歳ぐらいだと普通だったらっていうか、親こうもう独立して自立していきますよね。で親元を離れて、そういうのって一体どういう気持ちなんだろうかなって羨ましく思ったりとか、もうそういうことはないので、なんかこうエンドレスっていうんですか、ずっと終わりのないものにこう疲れてしまってるっていうか、
その息子さんの看病は旦那さんは手伝ってくれますか？は
い、ええ、主人は前向きなので、プールに連れてったり、山歩きさせたりとか、時間のある時ですね、してくれます。
でもやっぱりお母さんとしてはちょっとこの状態がずっと続くと思うと重苦しい気持ちになられるんですね。
はい、そうですね。もう一度自分も何か働きたいなっていう、こう自分自身が何かをしたいなっていう気持ちになる時がすごくありますね。具体的に何っていうのではないんですけれども、なんかこのままだと息子の世話で終わってしまうのかなっていう虚しさと、なんか過去の方がずっと幸せだったなっていう後ろ向きな気持ちがもたげてるっていうか、同じ息子なのにこういうふうに思っちゃいけないなと思うんですけれども、
じゃあちょっと先生に聞いてみましょうか。
あ、はい、
ね、今日の先生はシンクロの銅メダリストでメンタルトレーナーの田中ウルベ美也子さんです。先生お願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、 もう一度目的をまず決めましょうか。
はい。
お話を伺っている中で、いくつかちょっと、もうちょっと質問をさせてください。
はい。
ご自身も、医者にかかっているというふうに、おっしゃってたと思うのですが、はいはい、何か、病名などはわかりますか？
やっぱり、うつだと思います。
はい。どうですか？その治療は何か、ご自身にとっては、こう、合ってるとか、何か合ってないとかありますでしょうか？
そうですね。やっぱり眠れないので、そういうお薬を処方してもらうと、うん、すごくそれが助かっているんですけれども、
はい、
やっぱり私のお医者さんなので、私のことをとても心配してくださって、
はい、
でもあまりこう息子のことを込み入って話すことはないですね。
あ、なるほど、
はい、
ご主人にはご相談をしたことはない？
そうですね、相談に乗ってくれないことはないんですけれども、
はい、
愚痴っていう風に取られることもあるので。
なるほど。
はい。
じゃあ、わかりました。そしたら、じゃあ今日ここでは、
はい、
わざと愚痴を言うという練習をしてみましょうか。
はい。
なぜかというと、客観的な根拠としては、
はい、
ストレスのコーピングというものがあります。
はい。
要するに、本当の自分が抱えている不安や、
はい、
悩みが、
はい、
どんなことなのかということをしっかり具体化することによって、
はい、
解決できることできないこと、
はい、
実は解決しなくてよかったことみたいに、はい、分けられる、建設的な解決行動なんて言ったりします。
はい、
そんな風につながればと思うので、
はい、
言える範囲でもちろん構いませんが、できれば頑張ってちょっと教えていただければと思うのですが、
はい、
例えばあなたがこれまでイラつくことって何か、どんなことがありました？なんか最近のことでもいいですし。
そうですね、これぐらいのこぼしたりとか、
うんうん、
物をこぼしてしまったりとか、
はい、
食べ方が汚かったりとか、
はい、
いっぱいありますね。なんかなんでこの年にもなってっていうふうに思うことが多々あります。
うん、そうですね。じゃあ、はい、なんでこの年にもなってこんなこぼし方するなんてっていう時に、イラつくですか、ムカつくですか、なんかこうピンとくる言葉あります？
ムカッとする方が、
ムカッとする
かもしれないですね。
素晴らしい。はい、じゃあ次、息子さんとの関係で。
はい、
ああってなんかこう落ち込んじゃったり、もう何もかも嫌になっちゃうみたいな時はどんな時にそう感じますか？
やっぱり的な障害もありますので、
はい、
こんな漢字も読めないのとか、
はい、
こんな漢字も書けないのとか、
はい、
あと本人のせいではないんですけれども、
うん、
波の22歳に比べたら、
はい、
こう劣る面とかで、すごく嫌になっちゃいます、はい、がっかりするっていうか。
あ、がっかりするっていう言葉いいですね。はい、いいですねっていうのは、そのピンとくるお言葉ですね。
はい、
がっかり、OK。じゃあ次、息子さんとの関係で、
はい、
嬉しいとかイエーイとか、
はい、
そういうこうちょっと興奮する、
はい、
よかったみたいな時はどんな、なんかありますでしょうか？
ですね、
あんまりないね。
はい、
はい、じゃあもう一つ、
はい、
今度は同じ嬉しいことでも、
はい、
なんとなくこうほっとするとか安心するとか、
はい、
はあ、よかった、落ち着いているみたいな時はありますでしょうか？
うん、息子の状態が落ち着いていて、
はい、
何かお手伝いするとか言ってくれた時とかですね。
はい、ありがとうございます。
はい、
これ今私は感情の4種類を伺いました。
はい、
今日からぜひちょっと疲れちゃったなとか、ああ、はい、もう終わりのない育児という表現をされてました。
はい、
なんかこう八方塞がりだとか、もうどうしたらいいんだろうなんていう時に、
はい、
イラつく、落ち込む、
はい、
楽しい、落ち着くって今4種類申し上げたんですけど、そのことをちょっと書き留めるっていうことをやってみてもらえますか？
はい。
で、なんでこんなことをするかというと、
はい、
3番目、4番目がいわゆる良い感情。
はい。
最初の1番目、2番目がいわゆる悪い感情。
はい。
そのことをちゃんと、コップの水こぼすなんてムカッとするって言っていただきました、
はい、
ちゃんとムカッとするとか今日はイラつくわとか、
はい、
ああイライラするとか多分微妙に表現変わると思うんですね、
はい、
そのちゃんとその感情の表現を常に書き留めるってことやってみてください、
はい、
で同じように落ち込む方も、
はい、
今日はがっかりっていう表現をされました、
はい、
多分それ以外にも疲れたとか、
はい、
まあ、落ち込むとかっていうような表現になる時もあるかもしれません、
はい、
こうやっていわゆる悪い感情がやっぱりどうしてもたくさん出てしまうという時に、
はい、
人はこんな風な悪い感情になってはいけないって思ったりするんですけど、
はい、
イラつくも落ち込むも、
はい、
あなたが一生懸命だから感じる感情です、
はい、
どうでもいいことをやっている時ってこの悪い感情にすらならない時があります。まずはそのご自身を客観的に見るってことではこの感情を出すって大事なんですけど、
はい、
ただちょっと私が少し気になったというか、
はい、
興味を持ったのは、
はい、
イラつくも落ち込むも、
はい、
同じ理由だったことです。
あ、
はい、例えば食べ方が汚い、なんでこんなことなのかしらとムカついたり、
はい、
波の22歳に劣るなんてがっかりだとか、
はい、
この、両方の感情の原点が、
はい、
あなたの考え方の中に、
はい、
こうあるべきというのが少しあるような気がします。で、このべき思考、
はい、
べき思考って実はすごく素敵な思考でもあるんですけど、
はい、
それを直そうではなくて、
はい、
本当に今頑張っておられる最中だとは思うので、
はい、
このべき思考自体であなた自身を傷つけてほしくないということが私の言いたいことです。
はい。
要するに、
あるべきだみたいな。
そうそうそうそう。
はい、
もちろん、そりゃ、いろいろな思いがあるはずです。今日いろんな、お話全然伺えてなくて勝手に申し上げてるんですけど、でも、はい、こうあるべきが、
はい、
たまにあるはずなんです。いろんな場面で、
はい、
で最もあるのがおそらく、はい、私は母親として、はい、もっとこんな風にちゃんとすべきなのではないかみたいなことがあると、
はいはい、
あなたはたまにはだらしなくした方がいいし、
はい、
たまにはダメな母親になった方がいいのに、きちっとしようとかでこう、自分のことを傷つけてる可能性もあると思います。なので、そのべき思考をこう知るためにも、
はい、
ちょっとわざと嫌な感情をちゃんと自分にだけでいいです、お人に言う必要はないので、
はい、
自分にだけは出して、
はい、
あ、よく考えたらそこまでイラつくのは息子のせいだけでもなかったとか、なんかヒントが出てくると、
はい、
じゃあどうしたらいいかっていうこと、もっと人に頼ろうなのか、
はい、
いやいや全く違う助けが必要だとか、
はい、
出てくるとは思いますので、
はい、
これ認知行動療法というものの、
はい、
やり方の一つではありますので、
はい、
はい、
行動療法、
はい、はい、なのでちょっと感情の、はい、これ感情のおならって呼ぶんですけど、
はい、
自分でいろんな感情の自分に気づくっていうことで少し遊んでいただくと少し見えてくるものあると思います。
はい、
はい、
頑張ってください。
はい、
うん、
今日はどうもありがとうございました。
はい、はい、ありがとうございます。
はい、
失礼します、
はい、医療の届かないところに医療を届ける、それがジャパンハート。1995年、医師吉岡秀人がミャンマーで無償の医療活動を行ったのが始まりでした。年間約2万人を無償で治療する、現地に医療センターを作り医療スタッフを育てる、病気と闘う子どもたちの心をケアする